おかげさんのナンクルウィークリー。皆さん、おはようございます。毎週火曜日の朝8時から30分間、心と体の健康フィットネスを爽やかに元気いっぱいにお届けしています。私はあなたの風になる、そして光になる動くパワースポットこと、おかげ由美子です。この番組、おかげさんのナンクルウィークリーは、心と体にフィットネスを、生き生きのびのび健康にをテーマにした30分間の番組です。ここのところ、寒暖差が大きいですね。順調に春が近づいてるっていうことだとは思うんですが、なかなか体調管理が難しいです。でも、そんな時にふと周りを見渡すと、菜の花がしっかり咲いていたり、梅が満開になっている今日この頃です。なんとなくウキウキしてきますね。私の場合はちょっと花粉にやられてしまって、目がしょぼしょぼ、鼻がズルズルな日々なんですけれども、今日も頑張っていきたいと思います。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局大阪スタジオからお送りいたします。さあ、皆さん、2021年の春、どんな風に過ごされますか？緊急事態宣言もそろそろ解除かな？実はですね、本日のテーマは、自分の自己発信の方法についてちょっと喋ってみようかななんて思ってます。今年に入ってからクラブハウスなんていう、また新しい SNS が話題を集めてますね。私も実はテレビでニュースでは聞いてたんですが、ちょっと今回はすぐに飛びつかずにどうしようかななんて思ってたわけです。そんな矢先に招待が届いて、結局、スマホの方にダウンロードをしてアカウントを設定したんですけれども、それでも、何かなこれって思いながら、しばらくはいろんな方の発信している、グループにちょこっと覗いては耳を傾けて、そんなお話をしてるのかなんて、もっぱら聞き役で楽しんでいました。そんな時にですね、同じフィットネス業界の知ってる人から、おかげさまやってるなんてことで、一緒にやろうよっていうことで、クラブハウスのスピーカーの方でデビューをさせてもらったんですが、そうですね、このクラブハウス、私にとってはこの夢の種の放送と同じように声を届けるっていうことにおいては、すごくいいツールかなっていうふうに思ってます。ただ、私の場合、ただ単に、自分のことを発信するっていうよりは、やはりこううまく目的を、明確にして、そこに必要な人が集って、必要な情報が届けられたらいいななんて思うばかりで、まだなかなかそこのプランニングが十分にできてなくって、あまり、積極的にはやってないんですけれども、そろそろ春に向けてチャレンジしてみようかななんていうふうにも思ってます。でも、この例えばこのクラブハウスもしっかりですが、 YouTube でインスタや Facebook、 みんなそうなんですけれども、なんかこれらの SNS のアプリって基本的にポジティブで、何でしょう、こう自己表現をしたい人たちの、ツールだなって思いませんか？なんかこう自分のことをアピールできるというか、自分のことを、人に知ってもらいたいっていうふうに、前向きな人っていうのかな。でも結構意外とやっぱりそういうこと恥ずかしいなとか、怖いなとか、どんな風に思われるんだろうとか、こんなこと言っちゃいけないんじゃないかなとか、そんなことで逡巡しちゃう人多いんじゃないかなって思います。実はですね、私は積極的にやってるというよりは、積極的に新しいものにこう飛びつくっていうことで、自己発信を積極的にやるというよりは、なんかこういろいろ使ってみることが好きなので、やっているうちに自己発信をしているっていう感覚なんですが、多分一番最初に、そんな機会を得たのはブログだったかなって思います。 で、その時ね、ブログは、まあ自分のことを知ってもらいたいとか自己発信したいってことよりは、まあまあ、いい年齢になってきてますから、日々いろんなことをね、こう気づいても、また感じても、その時はこう、ああって思うんですけど、やっぱり忘れちゃうんですよね。なので、なるべくまあそれをこうメモに取るようにしたりするんですけど、今度またそのメモをね、どこかに失ったりとか、どこに書いたっけみたいなことが起こるので、なんかこう、ちょっといい出来事があった時とか、あ、これ良かったなって思うことは、まあ日記のようになんか残しておこう。で、そんなまあ日記を書くような感覚で、まあブログは備忘録って言ったらいいのかな、また思い出しやすいようにって書き始めたのが最初だったような気がします。まあそんなこんなでそのブログを書き始めた時は最初はね、まあ毎日何か書こうと思って書き始めましたね。なのでね、最初の頃の私のブログの方が更新率は高いですね。最近はまあ下手すると月に数回しか、更新してなかったりするので、そうですね。お気に入りに入れていただいて、こまめに読んでくださっている方には、ブログの回数が少なくて申し訳ないな、なんて思ったりするんですけれども、まあ、その、ブログを書き始めてから、すごくやっぱ色々気づいたことっていうのは、なんでしょうね。自分のことを書いてるんだけれども、多くの方が自分と同じようなところで共感してくれたりとか、あ、そういう考え方もあるんですねっていうことで、同じようなことが起こったとしても、それに対する取り組みとか捉え方が、まあ人それぞれということで、うん、なんでしょう。私の方にもそのコメントが入ってきて、あ、そういうふうに捉える人もいるんだってことで、なんか随分ね、そういう意味では勉強になったってことと、あ、同じようなことが起こってもいろんな考え方や捉え方があるんだなっていうことで、少し自分の、なんて言うんでしょうね、こう幅が広がった、まあ、そういう意味ではこうブログに感謝っていうようなことがありますね。で、まあ実際にこうブログを書いていきますと、あの日何やったっけなんて、思い出せない時に見るとね、あ、どこそこに出張行ってるなとか、ああ、ここに行ったんだな、なんていうことで、私の場合は、経理の時の交通費の精算に、使えたりとか、まあ、そんな利点があったような気がします。まあ、そんなブログを書いていたところから、Facebook や Twitter っていう、こう、SNS とのこう連携なんていうことが始まりだして、で、まあ、ブログを上げたよ、まあ、もしくはブログを投稿したよっていうことを、こう、Facebook とか Twitter に、こう、あげたことによって、私と本来つながりがなかった人とか、同じ業界だけれどもまだ面識のない方とか、そういった方ともこうつながりがすごく増えたような気がします。で、ブログはですね、あまりことさら立てて何かを書こうと思って書いてたわけじゃなく、なんか日々自分の日常のことであったりとか、仕事のことであったり、まあ書きたいように書いてたわけですけれども、なんかね、ある時、なんかこれでいいのかななんて思ったりしたんですよね。で、まあ、何を思ったかっていうと、この書き方でいいのかなとか、これはちゃんと理解してもらえてるのかなとか、私のブログってどうなんだろうとか、なんか人にどう思われてるのかなんてことを、ちょっとこう、意識したり、こう不安に思ったり、そんなことがあったわけですよ。で、そうするとね、書けなくなっちゃうんですよね。で、まあ、だからといって、自分のすべてを、まあ、ブログに書いてるわけではないですし、こういう夢の種の放送を収録していても、なんでしょう、自分のすべて私が語ってるわけでも、語れるわけでもないわけですよ。まあ、言うならば、自分だって自分のことよく分かってなかったりするわけですから。ただね、なんかこう、そういうことを思って書けないなぁと、こう、悶々とした時にこう書いたブログって、で、自分で後で読み返してみてもなんかちょっと気持ち悪いんですよね。なんていうかあざといのかちょっと いやらしさがあるというのか、うん、なんかそんなことがあってから、なんかこう毎日自分のことをただ何も考えずに書いてた時の楽しさから、 ブログをちゃんと書かなければいけないモードに入った時に、ちょっとブログが鬱陶しくなってき始めて、で、次に今度は目的に合わせてブログの使い方を変えればいいのかなっていうことで、まあ私の場合は結構いくつかのブログを書き分けていたりするわけですね。でもまあ、最近すごく思うのは、やっぱりでも、ありのまんまというか、自分がその時思ったことを思ったまんま書く方が楽だし、まあ別にそれが、ね、こう、否定的に取る人がいたとしても、もしくは、そうじゃないよっていう反対の意見を持つ人がいたとしても、まあそれはそれでもいいんじゃないかと。まあだって、書いてる時のその書いた文章は私が私と向き合って書いてることだけど、読んでる人がもしいるとしたら、それは読み手の人がその文章から自分と向き合っているということなので、まあいいのかなっていうことで、最近またね、ちょっとブログを始めたというかね、書くことがちょっとまた楽しくなってきてます。で、そうするとね、なんかこう、ブログの世界っていうのはなんか自分の心とか頭の中とこうなんてやり取りをしている時間、やり取りをしている世界っていうことで、私のようなこうちょっとこう妄想系の、思考がちょっと立っちゃうタイプ、未来思考が強かったり戦略性が強かったり着想やまあそういう頭の中でぐるぐるぐるぐるいろんなことを考えてる、まあそんなことが好きな人にとってはなかなかいい感じなんですよね。で、まあ、そうするとまたいろんな方からのこう反応っていうか言葉をいただくことが最近また増えていて、あ、そっか、そういうふうに、読み取ってくださったのか、面白いな、不思議だなって思うことがすっごく増えてきています。なんかこう日常で、このコロナがあったせいで、なんかみんなとのおしゃべりがすごく減ってるせいもあるし、なんか、Facebook とかインスタだと、なんでしょう、こう、文章短くなっちゃうじゃないですか。で、なんかこう、写真で、こう、訴えていくっていうこともあると思うんですけど、なんかやっぱりね、言葉で訴えていくというのかな？言葉を通して、相手を、知っていく、まあ、もしくは自分を知っていくっていう作業は、なかなかやっぱり楽しいなって思うわけです。まあ、そんなことをちょっとね、思い出したこの1ヶ月ぐらいなので、そこら辺をね、なんかこう、クラブハウスっていう新しいツールを使って、またできたらいいのかなーなんて思ったりしてます。まあ、そこでね、ちょっとこういう自己発信っていうのかな、それだけのことだったら何もウェブに載せずに、自分のね、自分だけが目に触れる日記帳に、日々のことを書けばいいんだけれども、なぜウェブ上にこうブログっていうものに書いていくのかっていうとね、やっぱりね、いろんな人のことを知りたいっていうのが私の中にあるんですよね。まあ、つまり、いろんな人とこう関わりたい。で、そこには自分とは全く違う人がいて、で、その人たちの考え方や価値観や、まあ、もしくは、未来のこと、もしくは過去のこと、そこにね、触れていくっていうのは本当に楽しいなって思うんですよ。なんかね、そのきっかけがブログなのかななんて思ったりしています。なので、ちょっとね、ここのところ実は、Facebook とか、インスタは少しサボり気味で、まあ、Facebook はなんかこう、ブログを投稿した時の、お知らせツールみたいになっててしまって、いいのかななんてまた思ったりしてますけれども、まあでもやっぱり、短い文章で伝えることと、なんか自分の気持ちや考えを、ブログにこう書いていくこととっていうのは、なんかそれぞれの良さがあって、今ちょっと私は、ブログモードに入ってるっていうことなんですね。で、そんな時にですね、ある人から、まあ、なかなかそのブログを書く時間がない、とか、まあ、このコロナ禍にあって、まあ、自分のセルフブランディングであったり、自分自身をもっとやっぱり発信して、新しいビジネスのチャンスをつかみたいっていうことで、ホームページも立ち上げたんだけど、なかなかそれがうまく稼働しない、 ホームページは立ち上げたんだけれども、思うようにそこにこう人が集ってくれないみたいなような、まあ、そんな悩みを持ってたり、まあ、そんなお話をこう耳にしたんですよね。でね、なんかそれすごいよくわかる。なんかホームページを立ち上げたら、まあお店を開くのと一緒だと思うんですよ。で、お店を開くのは、まあ、お金をかけたり、時間をかければできるんですよね。でも、そこに人が集まるかどうかっていうのとは、またちょっと別の問題じゃないですか。私も、まあ、実は、パーソナルスタジオをオープンさせて、そこをクローズして、昨年は体の学び屋っていうね、健康教育をする場を6年間運営してたけど、そこを閉めてってことで、オープンすることはね、忙しくて大変なんだけど、それはね、比較的たやすい。でもそこから、それをどういう人に知ってもらって、必要とする人たちがそこにこう集まってもらう、そこに、来てもらう、まあ、いわゆる集客ってことになると思うんですけど、それって本当に難しい。多分世の中の多くの人は、ほとんどこの集客っていうことに悩んでるんじゃないかな、と思うんですよ。で、ついね、まあ、例えばフォロワーが何千人いるとか何万人いるとかっていう、まあ、その数を何とか増やしたいって思うわけですよね。まあ、私も少ないよりはそれは多い方がより多くの人に届くわけですからいいのかなとは思うんですけれども、まあ、でもこんなもう時代ですからね、まあ、数よりも自分が届けたい人が本当に来てくれるかどうかっていうところに軸を置いた方がいいような気がするんです。例えばね、オンラインレッスンを今私もやってるんですけど、それを考えると、大手さんなんかは月額すごい安い金額で、1ヶ月に何百レッスンって用意されていて、で、そこに登録してる人が何千人、下手すると何万人で、いるようなオンラインレッスンをしてるわけですね。で、私がそれをできるかって言ったら無理なわけですよ。できない。で、そうするとじゃあオンラインレッスンやめるのかってなった時に、そういう大きなことはできないけれども、まあ今私オンラインレッスンも半年以上続けて、まあ私自身の中で立てた目標にほぼほぼ近づいて、これからさらに次の目標に向けてそこを育てていこうっていう段階に今入ってるんですけれども、本当にね、自分の求めてる人たちがちゃんと集ってくれてるんですよね。で、これってすごいありがたい、嬉しいなって思うんです。で、それはどうしてかなってこう自分でこう分析したときに、自分が伝えたいことっていうか、オンラインレッスンを通して何をしたいのか、まあ、もしくは、何を届けたいのか、そしてそこに集まる人たちにとってそれは何なのか、もしくはそこに一緒に集うことでどうなっていけるのかっていうような価値観が共有できるっていうこと、まあ、当然自分自身のメリットが感じられるっていうことはもちろん、そこにやっぱり居心地の良さ、同じ方向を向いている安心感、やっぱりそういったことがやっぱり大事なのかなって特に最近は思います。だから不特定多数の人に発信をするっていうことよりも、まず自分が伝えたい人一人誰かなって思ってみるといいかなと思う。で、その人とつながって、その人が本当に自分の元に来てくれたならば、その人とのこう共通する、まあ、共有できることが他の人にともまた共有できないかなっていうふうに考えていくといいのかなっていうふうにも思います。まあ、そういう意味では人とのこうつながり、関係を、育てていくっていう考え方、とりあえず人との関係を生み出していく、この生み出していくっていう考え方に陥っていくと、とにかく数が勝負になっていくと思うので、まあ、たくさん生み出すっていうこともいいんだけど、私の場合は少ない、関わりをやっぱりこう育てていく ていうことが大切かなーなんて思ってます。で、その育てていく中からまた不思議とこう生まれてくるんですよね。まあ、なのでなかなかこう自分のブログが書けない、あのホームページをうまく稼働できない、うん、当然集客につながらないなんていう、そういう負のなんかループにこう入っている人がもしいるとするならば、一番読んでもらいたい人、このブログを読んでもらいたい人誰かなってちょっと考えてみましょう。もしくはこのホームページを誰が楽しみに見てくれるかなってこう考えてみましょう。で、そしたらね、最初の一歩はその人にコンタクトを取ることですよね。うん。で、その人が喜んでもらえるように、毎日毎日ホームページやブログに来ても、ずーっと冷えたカレーライスがそこにずーっとあると、あ、だんだん、また今日も冷えたカレーライスがそのままかと思うと、もう来なくなっちゃうじゃないですか。なので今日はチキンカレーだよ、とか。今日が、キーマカレーだよとか、あ、今日はカレースープだよとか、カレーにこだわってるんだけれども、あったかいカレーがあったり、うん、なんかこう具材が違っていたり、なんてすると、え、明日はどんなカレーなんだろうって思うじゃないですか。まあ、そんな風にカレー好きの、カレーに価値を見出してる人に届けるホームページ、ブログにしていくといいんじゃないかなって思います。でもね、またそれにまた執着すると人って今度またそれがしんどくなるんですよ。私もそうでした。なので時々カレーはちょっと置いといて、スイーツが食べたいなと思ったらスイーツ乗せればいいじゃないですか。うん、なんか甘いものをこう食べてみるとやっぱりカレーの良さがまた一段とよく分かったりとかっていう風に考えていくと一ついいんじゃないかなってことが一つ。それと、どんな話題を載せればいいのか。まあ、コンテンツってことになるんでしょうけど、それにね、なんか悩む人も多いのかななんて思ったりします。で、これはね、人との関わりが多い人、もしくは、たくさんコミュニケーションを取ってる人ほど、そのコンテンツは増えるんじゃないかなって思うんです。つまり、自分の中だけにあるものだと、なんか枯渇していく感じがするでしょ？でも人と話をしてると、なんか急にアイデアが思い出せたりとか、もしくは思いついたりだとか、あ、そういえばそういうこと自分も過去にしたよな、なんてことは出てくるじゃないですか。そうそう。そう、今のことじゃなくて過去のことを書いたっていいわけですよ。うん。そうやって同じことを書いてもいいと思うから、ちょっとこう切り口が変わったり。まあカレーライスで言うと、まあ、おうちカレーっていうものを作った時に、カレー粉の話題にするのか、じゃがいもにこだわってみるのか、いやいや、ね、人参にこだわってみるのか、いや、肉の種類にこだわってみるのか、みたいな、同じカレーでもそうやって考えてみると、切り口、いろいろじゃないですか。もっと言うならば、じゃがいもを細かく刻んで入れてるのか、ゴツゴツとしたまま、ゴロンとしたじゃがいもがカレーの中にあるのか。そんなことを、ブログに書けばいいんじゃないかなって思います。そう。で、そうすると、なんか、その人、あ、この人本当にカレーが好きなんだな、あ、こんなにカレーのことを大切に思ってるんだな、なんて、分かってくるじゃないですか。で、そこになんか、人は信頼を寄せたり、その価値観になんかこう、寄り添ってくれる人が集まってきて、私も実はカレー好きなんです、なんてことになると思うんですよね。で、このカレーを、ピラティスやヨガやフィットネスやトレーニングやとか、まあ特に私の場合は健康産業に関わる人たちが多いですから、そういうところにこう変えていくといいんじゃないかなって思います。つまりまあ、ヨガとはとか、ピラティスとはとか、運動とはなんていうお話よりも、私のこだわっている運動とか、ヨガとか、ピラティスとか、 そんなことを書くので十分じゃないかなって思います。うん。そこはあくまでもわがままでいいんじゃないかな。そして自由でいいんじゃないかなって思います。こう、みんなに気に入られるようなことを書こうとすると書けなくなってしまうし、まあ、所詮みんなに気に入られることはもう無理ですからね。だから、まあ、自分と同じように考えてくれる人がなんか一人でもいてくれたらいいなぁからでいいんじゃないですかね。まあ、それぐらいこう気楽に思わないとなかなか書けないような気がしますね。うん。で、そうやって、まあ、自分の、まあ、自己発信っていうことが楽しくなってくる、面白くなってくる、まあ、ワクワクしてくる、うん。そんな姿に多分人は集まってくるんだと思います。そう。ブログに集まってくるのではなく、ブログを書いている、その書いている筆者に、ね、人は集まってくるんだと思うんですよ。なのでぜひ、そんな視点で、せっかく立ち上げたブログやホームページをぜひ稼働させてほしいなって思います。そうするとね、自然とそれが、積み重なっていった時に、ものすごく、素敵な財産になっていく。ある人が言ってました。これからは YouTube であったりだとか、ブログだったりだとか、そこで書き溜めたこと、その情報そのものが財産となって価値を生み出す、時代になってきますよっていうことです。まあ実は私もそうやって昨年からずっとオンラインのことをブログに書いたり、まあいろんな原稿を頼まれて記事に書いたり、また Facebook や YouTube に上げたりとかしてたらですね、取材なんか来ちゃったりしました。そう、だから情報って溜まって積み重なっていけばいくほど信頼指数が上がるみたいだし、うん、そういう人にちょっとお願いしようかなとか頼もうかななんて思われるみたいです。半年間の成果もそんな風になるみたいですから、ぜひ皆さんめげないでやってみてくださいね。まあ今日は、こんな話をしてしまいましたけれども、なんかそれでもちょっと不安とか心配とかどうすればいいって思ってる人は、ぜひ、いつでも連絡をください。最近やってるのはね、そういった自分の事業をこう立ち上げて進めていくための、コンサルコーチングであったり、オンラインを始めるための、コーチングであったり、そんなことも、やってますので、ぜひいらしていただければ嬉しいなと思います。素敵な春になるように、コロナ禍にあっても生き生きと素敵に皆さんが、働けるように、また過ごせるように応援したいと思います。それでは今日もお話を聞いてくださってありがとうございます。火曜日の朝、これからお仕事、お勉強、皆さんそれぞれの現場に行ってらっしゃい。また来週。